それでは、今日はですね、首都の交わりという、題でちょっと話をしたいと思います。それよりもなんか急にあの暖かくなっちゃいましたね。ちょっと私鼻がぐずぐずいって今年は花粉大丈夫かなと思ったら、やっぱりあのダメでした桜が咲いた頃はまだどうってことなかったんですけど、今日はちょっとねあのやっぱりあの目もちょっとしばしばしてますし、鼻もグツグツしてますね。でこうして見るとあんまりみんな平気な顔してるんで、花粉症私ぐらいかな。ちょっとねちょっと鼻かんでる人 いますけどね花粉症じゃない あそれ違うんだ別か今日はねあの首都の交わりということで、あの花粉症と交わるつもり全然なかったんですけど、なんか花粉症との交わりになっちゃいましたけど、コイノニアという、まあ、言語ではコイノニアということなんですけど、これあの教会で結構使われる言葉なんで、あの皆さんも一度は聞いたことがある言葉だと思います。あの英語ではフェローシップということで、この教会はあのキングダムフェローシップということで、そのこの交わりですね、その英語版です。で、共通の目的を持つとかね、持って、あるいは共通の課題を追って、まあ行動するとかね、そういうの仲間であるとか、まあ、そういう意味で、取られることが多いんですけど、まあ、もっと話しますと、まあ、命を共有する仲間であるということが言えるでしょう。でその辺をですね今日話したいと思います。で、まあ、客観的な事実としてこれ聖書に書いてあるんですけど、この第一コリントの1の9にあるように、クリスチャンはすでに使徒の交わりに入れられてます、神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられましたというふうにこの完了形で、パウロ言ってますんで、私たちは、客観的にはその交わりの中に入ってるんですよね。でもですね一方ですね、第2コリントの13の13では主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方の全てと共にありますように、これあの別にパウロは祝祷のためにこれ書いたわけじゃないんですね。公祝祷でよく使われる言葉なんですけど、別にパウロは祝祷の挨拶を作るためにここに示したわけじゃなくて、本当にあの交わりがありますようにって祈ってるわけですね。ですから、私たちがその使徒の交わりを経験できる人っていうのは、あるいは感じることができる人っていうのは非常にやっぱり幸いなことなんですね。で、ここからが本題なんですけど、実はですねこの交わりっていうのはパーソナルなことでして、極めて個人的なことです。ですから例えばですね、この賛美の時に、ある人が主との交わりを楽しんでいても、別の人は全くそれを感じてないということはよくあることです。例えばですね、50人の人が、賛美してて49人が主の交わりの中に入っていても、一人だけポツンと交わりの中に入ってないということもあるわけですね。で逆にですね、完全に形式的な礼拝になってしまって、50人いた場合ですね、完全な、形式的な礼拝になってしまって49人が形式的な賛美で終わっていると、主との交わりがないという場合にあっても、一人だけ主と交わりを楽しんでいるということもあるわけですね。これ私あのイギリスで経験したんですけど、あのカトリックの教会に行ったことがあるんですよ。で、私のその、前もって植えられたそのカトリックに対する印象が良くなかったんでしょうけど、まあ、カトリックは形式的な、まあ、偶像礼拝であるということがあったんで、使徒の交わりなんてないだろうと思ってたんですね。で、賛美は相変わらず、ご想像の通り形式的な賛美だったんですけど、使徒の交わりを感じている人がいたんですね。ですからもうこの手法にも書いてますように、この使徒の交わりっていうのはあくまで、個人的なことです。ですから、指導者がたとえ素晴らしい、信仰の持ち主で、 使徒の交わりを楽しんでいても、それに付き従っている人たちが使徒の交わりの中に入れるかどうかっていうと、それは全く関係のないことということになります。でここにモーセの例ちょっと書いておいたんですけど、モーセっていうのは顔と顔を合わせて主と語り合った仲です。ですけど荒野で生活を共にしたその他数十万の人、聖書には60万ぐらいの20歳以上の男子って書いてますから、家族にするとまあ数百万200万ぐらいになるんですかね、まあ、それだけ多くの人が、モーセと接してたんだけど、主と顔と顔を合わせて、主の交わりに入ったのはモーセだけでした。後の人たちは何も分からなかった。で、キリストの場合もそうですよね。あの弟子たちが、イエス・キリストと生活を共にしてました。主ご自身、まあ、イエス・キリストご自身は道との交わりにいつも入ってたんですね。ですけど弟子たちはそれが分からなかった。極端なのはこのゲッセマネの祈りの時ですね、ちょっと見てみましょうか、マタイの26章ですね。マタイの26の36からがちょうど祈りに入るところなんですけど、ですね、それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間ここに座っていなさい。ここから主イエスキリストの最後の祈りがこう始まるんですね。で、それからペテロとゼベタイの子2人と一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだい始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさいって言ったんですね。で、それからイエスは少し進んでひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。密宗の交わりが始まってます。楽しい交わりじゃなさそうなんですけど、まあ密宗 のご計画の通りというふうにイエスが祈っていらっしゃいます。で、最後40ですね。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのかですね。まあ大体こういう感じなんですね。目を覚ますっていうのはちょっと意味深な言葉でして、私たちも目を覚ましていなさいと言われてるんですけど、大体睡眠状態になっちゃうんですね。で、睡眠状態の時にもしかしたら運悪く主が来られて盗っ人のようにやってくるって書いてますからね。眠ってる最中にやってくるんですね。この弟子たちのようにあなたたちは1時間でも目を覚ましていることができなかったのかという状態になってしまうかもしれない。これはまさにここに出てくる弟子たちというのは私たちそのものですね。で、主イエス・キリストは、道と常に交わりを持ってたんだけど、その弟子たちは、その交わりを感じることが全くできなかった。でましてやその交わりの中に入ることなんてとてもできない弟子たちでした。で、どうなったかと言いますと、逮捕され十字架につけられるときには弟子たちはもうちりぢりバラバラに逃げていったと、そういうことになっちゃいました。ですから、これはもう交わりというのはあくまで、プライベートなことであって、他の人にはさっぱり分かんない話なんですね。ですから、ここに書いてますように、指導者が主とどんなに濃厚に交わっていたとしても、それに、付き従ってそれと一緒に共にしている人には全く関係ないんですね。ですから、あの人は例えばですね、あの人は、信仰の優れた人だですとか、油が十分にある人ですとか、で、その人から油をもらおうなんつったって関係ないんですね。全然その人のところに寄ってってもその人の真似をしても主との交わりに入れるとは限らない。 むしろそれが邪魔するかもしれないですね。ですから、これは人の場合ですけど、ここの教会に行けば人の交わりに入れるんだと言って、その教会に頼っても人の交わりに入れるかどうかっていうのは全然関係ない話ですね。賛美もそうですよね。よくその、なんて言いますか、ペンテコステ系で、威厳でワーワーやってる賛美っていうのがあるようですけど、その真似をしても全く関係ない。あくまで主に交われるかどうか、人の交わりに入れるかどうかっていうのはもう個人的なレベルの話なんですね。むしろ静かに祈ってる人の方が人の交わりを楽しんでるかもしれない。ですから本当に、その交わりというのは、パーソナルなことで、それ以外の人には全くわからない話です。で、逆にですね、交わりたいと。で、あの人は、油塗りたっぷりの人なんで、頼るとなんとかできるだろうということになっちゃうと、派閥ができちゃう。まあ、グループから始まりますね。その人に寄っていくんで。グループができて、派閥ができて、団体ができて、やがて、教会なるものができて、宗教になっていくと。で、パウロが警告してますね。私はパウロにつくだの、私はアポロにつくだのとかね、私はキリストにつくって言ってた人かどうかいるかどうか覚えてないですけど、そんなの関係あんのっていうのをパウロ言ってますね。あなたがバプテスマを受けたのは誰によるのみたいなことを言ってますね。結局はその主ご自身に頼らずに人に頼って信仰を保とうとすると偶像礼拝って言いますか、目的が別のものになっちゃう、別のものを頼ることになってしまうと。したがって最後は、自分たちの礼拝、自分たちの信仰ということになってしまいます。それがここにゼカリア書いていたっけな、ゼカリアの7の5なんて全くそうですね。ゼカリア、ゼカリアの、7の5で書いてあるな。この国のすべての民と祭司たちに向かってこう言えってこうゼカリアに言ったんですね、主がね。この70年の間あなた方が第5の月と第7の月に断食して投げたとき、この私のために断食したかって言ってるやつですね。断食して、主に願いますと、主に祈りますと言ったのが、それは主のための断食だったかって言ってるんですね。形式だけになってないかって言ってるんですね。交わりあったかと。まあ、ゼカリアにそう言ったんですね、主がね。ですから、まあ、ゼカリアを通して民に語られるんで、イスラエル全体に対して言ったわけですね。食べたり飲んだりするのも自分たちのためでやってたんじゃないかと。人の交わりを楽しんでるんじゃなくて自分たちのためでやってたんじゃないのってこう言ってるわけですね。ですから、ここで重要なことは、自立した信仰ということになります。で、自立した信仰っていうのは、これちょうどね、このメッセージ考えてたのが先週考えてたんですよ。その時にNHK の無縁社会っていうのをやってまして、これ今年の1月ぐらいにやったんですかね。で、その時に結構この反響を呼びまして、書き込みすごかった、ブログにあの書き込みすごかったらしいんですけど、でちょうどね、自立した信仰についてこう書いてた時に無縁社会というのがポンと出てきまして、でその続編を、1月にあった続編をその先週の土曜日か日曜日の NHK のスペシャルでやったんですね。で昼間私見たんですよ、夕方の分で。 夜あるんで見ようと思ってたらちょっと忘れちゃいまして後でネットで調べて、あ、閉まったと思って録画するのも忘れてまして、閉まったと思って慌ててあのいろんなネット、 NHK のネットでどういうことやってた、特集したのか見たんですけど、1月のはですね、割とお年を召した方、縁がなく孤独に死んでいかれる方を特集してたんですけど、この間あったのは割と若い人を特集してたようですね。で、30後半のワーキングガールって言いますか、まだ結婚してない人のつぶやきですとか、35過ぎたら、結婚するチャンスもめっきり減って、付き合いもめっきり減って、でパソコンのツイッターの中でつぶやくになっちゃったとかね、なんかすごく暗い話だったみたいですけどね。あるいはですね、SE でしたっけね、若者の SE で、でパソコンで仕事やれば全部済んじゃうんですね。ですから外に出る機会がめっきり減っちゃって、でこの一人でいる時がすごく楽で、それに慣れてしまって人付き合いが全くないと。でこのまま行くとまさに、無縁社会じゃないですけど一人で死んじゃうと、まあ、そういうことがあったらしいんですけど、なんて言いますか、なんで私はこれに反応したかって言いますと、自立を求めてたのが若者は実は孤立に陥っちゃったっていうことがあったんですね。そこでね、自立した信仰とこう考えたときに、それを見て、自立じゃなくて若者を孤立に追いやってしまったっていうのがあって、ムムーみたいな感じ持っちゃいました。で、結構いろいろ面白い話があって、若者、そこにネットワーク作れない、いろんな人と交わることができない若者は、まあ、自分自身を責めてるっていうふうに書いてあるんですね。で、こうなった裏側っていうのは、あまりにも自己責任論を追求したから、まあ、自己責任っていうのをあまりにも突きつけたんで若者が、助けてくれっていう叫び声を上げれなくなったっていうことらしいんですよ。で確かに自己責任論っていうのはね、流行りましたね、一時期ね、数年前、特に小泉改革の時に、そんなの自分の責任だろうと、あ、ここのなんかメッセージでも時々ね、出ますけどね。まあ、あれは小泉さんのあの辺から多分影響を受けたんだと思うんですけど、まあ、その自己責任論に、あって、若者はその、助けてくれという叫び声を上げれないと。で、就職氷河期で、苦労した、年代が一番被ってんですね。ワーキングプアっていう特集もありましたね。昨年だっけな。その対象っていうのも割と若者層で、就職氷河期、35過ぎぐらいの時ですかね。が、その対象、一番ハマってる対象、の年代なんですけど、この、無縁社会の特集の対象もやっぱりその辺にハマってまして、ワーキングプアでも散々で、就職氷河期ですごい苦労して、ワーキングプアで散々になり、今度自己責任論に苛まれて、無縁社会に陥っちゃったと。ですから、他人に頼れないんで叫び声を上げれないっていうやつですね。で、いろいろ歴史を振り返ると、昔はその遅延血縁というのがあって、そこから離れたいっても、まあそういう遅延血縁って割と強くあったんで、一人ぼっちになることってなかったんですけど、まあ、それも、まあ、希薄になっちゃったと。まあ、ほぼ崩壊しちゃった。で、会社の方で行きますと、まあ、終身雇用っていうのが前提でした。私が就職した二十数年前もまだ終身雇用が常識の時代でしたね。ですけど今は終身雇用じゃない。だいたいみんな転職して当たり前の時代に入ってしまいました。しかし、なんて言いますか、デフレも始まっちゃいましたし、一生懸命働けど、当時ですね、その数十年前の高度成長期っていうのも一生懸命働いたんですけど、今はそれ以上に働いても給料もらえないという非常に辛い時代を求められています。こういう状況で、結婚しないというよりは結婚できないんですね。給料はいい給料もらえないんで、したがって家族も持てないんですけど、それを自己責任 という言葉で切り捨てていいのかってこう最後書いてまして、もうムッときちゃいましたね。で私も自立っていうのを考えてたところに、自己責任だと言って切り捨てていいのかってこう最後の言葉で書いてあったんで、うん、ちょっと考え直した方がいいかなって、ね、これメッセージまずいかななんて思っちゃいまして、もう一度考え直しました。ですが、まあ、ここまで言ってこういう話してもあれなんですけど、ただね、自立した信仰の場合は、まあ、自己責任ってもちろんあるんですけど、自立した信仰の場合は何も頼るなって言ってるわけじゃないんですね。イエス・キリストを頼れよって言ってるんですよね。人や物や組織を頼っちゃ意味ないよと。イエス・キリストを頼りましょうと。それが自立した信仰なんですね。ですから自己責任もちろんありますよ、地上の世界ではね。しかし全ての責任はイエス様が負ってくださる。ここの一点が違うんですね。ですから自立した信仰が深まるほど全ての責任は主が負ってくださる。非常にいいサイクルに入りますということで、私も考え直して、最初に、ね、自己責任と切り捨てていいのかって見て、あれ俺のメッセージ間違ってたみたいなこと思ったんですけど、1分後にはやっぱり違うな世間の人とはっていうふうに感じ直しました。ですけど、そのやはり若い人たちが孤独感を持つようになったっていうのは、実は私もいろいろ感じてまして、特にですね、私の周り、結構若い人多いんですけど、40前って結構多いんですが、あんまり結婚してないですね。それはここにあるようにって言いますか、その NHK の特集にあるように、その仕事が忙しいと言いますか、仕事、まあ、競争社会ですね。以前はその忙しかったんですけど、競争そんなに激しくなかったんですよ。会社の間の競争っていうのは激しかったんですけど、一人一人の競争っていうのはそんなに激しくなかったんですけど、今は一人一人の成績が求められるんで、一人一人の競争が非常に厳しいんですね。ですからその仕事が忙しいんで結婚しないのか、収入が激減してるんで、この間なんか200万円とか300万円とか、なんか最低年収また減ったような記事も出てましたけど、そっちの方で結婚しないのかよくわからないんですけど、私のですね、周りの昔で言うと結婚適齢期越してる世代もですね、あんまり結婚してませんで、昔のようにですね、上司を先頭にですね、みんな飲み行くぞつって必ず赤ちょうちんに寄って帰るっていうこともないんですね、今の若者はね。みんなさっさと帰っちゃう。ですから、孤独になってもしょうがないよねっていう気はするんですね。まあ、この社会がそうなっちゃったんですね。ですから、それを賄うだけのシステムを作る前に社会の方がガラガラと変わっちゃったんですね、すごいスピードで。まあ、それが現実だと思いますね。でこの間と言いつつ私もよく飲み行く方なんで、その若い連中誘って飲み行ったんですよ。で最近つぶやかないとか聞いたら、やっぱりね、どうしてもつぶやくって言いますね。一人で暮らしてると、でまずいまずいと思いつつ、やっぱりつぶやいてんなとかねなんか言ってるんだよ。おい、これちょっと危ない兆候じゃないかって言ってたんですけど、しかし、クリスチャンの特権は主との交わりにあれば孤独に落ちることはないと。しかも主がすべて廃材してくださるんで、実際の社会の中でも孤独に落ちることがないということはあります。で、ですから、ちょっと話、戻します。まず自立した信仰ですね。で、それをもって、兄弟姉妹との交わりに入ると、それがそのエクレシアの発展につながるんだと。これが最後の3番目ですね。で、第一コリント10-16、第一コリント10-16で、私たちが祝福する祝福の杯はキリストの血に預かることではありませんか、私たちの割くパンはキリストの体に預かることではありませんかという まあ、新科学ではこういうふうに書いてあるんですけど、ここのですね、預かること2つで2回出てきますね。血に預かること、それから体に預かること、2回出てきますけど、ここがあの実はあのコイノニアなんですよ。ですからこれ日本語でいう交わりの話なんですね。ですから血との交わりを最初にやり、その次に体の交わりをしましょうよと。ですからまず血に預イエスとの血との交わりに預かり、義とされるわけですね、最初に私たちは。でその後にもう一つ重要なことが書いてまして、キリストの体に預かる、すなわち体との交わり、体っていうのはエクレシアですね。ですからやはりあの一人でずっと死と交わり続けるというのではなくて、体との交わりもやはり重要であると。教会の中ですね、教会の中の生活の話ですね、というのも重要ではないかというふうにここで、示されているんですね。で、第一ヨハネの1の7ちょっと見てみましょうか。第一ヨハネ 1-7、 しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。ここも書いてます。最初に、光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、これは別にコイノニアという言葉使ってないですけどね、まあイエスキリストとの交わりを保っているならと、まあ、取ってもおかしくないと思います。なら、私たちは互いに交わりを保っておいて、ここコイノニアですね。ですから、やはり最初に、死と交わると。死の平安の中に入っているという状態があり、歩んでいるのならというこの条件文ついてますからね。そしたら私たちは互いに交わりを保って清めますと、こういう関係になってます。そうすることによって、いわゆる信仰の交わりというのが、兄弟姉妹の間に生まれます。で命の交換を経験することができ、よくピリピで言ってますよね、一致を保てっていうのが出てきますけど、おのずと、一致を保てることになります。それをもって、ようやく行動に移しても変なことにはならないと。主の御心からずれてるような、ねばならないクリスチャン、ねばならない教会には、なりようがないという気がしますね。で、ですから一番重要なことは、まあ、ステップ1になるんですけど、信仰の自立ですね。信仰人任せしないと、牧師任せにしない、ここ牧師いないですけど、まあ、ルークさん任せでもいいですよ、分かりやすいんだったらね、ルークさん任せにしないっていうことね。それからあるいは組織任せにしないと、まあ、KFC 任せにするって人あんまりいないですよね。あれだけあれだけこっち来るなってこうね、ドクター・ルークが言いましたし、去年いろいろ揺れ動かしがありましたんで、KFC に、信仰を任せますっていう人はいないと思うんですけど、まあ他の教会ではね、教会任せの信仰っていうのも、なんかいろいろ聞いてるとあり得る話みたいですよね。まずしっかりとその人任せ、組織任せ、教会任せの信仰をやめて、主に任せると、主イエスキリスト任せの信仰に変えていくと。これが信仰の自立の第一歩だと思います。それから、信仰の交わりですね、兄弟姉妹との信仰における交わりに入っていくと。ですからあくまでその時は親睦団体とか慈善団体とかですね、単なる話し相手の集まり、ましてやその日曜日に行かねばならないという形式的な集まりには、ならないと思います。チェックポイントは、 その兄弟姉妹との交わりの中にイエス・キリストを感じることができるかどうかだと思いますね。で、前一度話したんですけど、その、午前中のバイブルスタディの、まあ、これ今年で4年5年目かな4年目5年目かな5年目入るんですけど、その中にやっぱり私はイエス・キリストを感じるときはですね、あ、イエス・キリストが中心におられると、やっぱりこれだと思いますね。イギリスの教会での時でも私これ感じたんですよ。兄弟姉妹たちとこの交わってると、そこにイエス・キリストがおられるっていうのはやはり感じたんですね。ですからこの兄弟姉妹との交わりの中に、イエス・キリストがその中におられるというのを感じることができるか、マタイで言ってますね、2人でも3人でも私の何を置いてですからね、前提、ここも条件ついてますけど、私の何を置いて集まるところには私もその中にいるからですと、何を置いてって書いてますんで、信仰の自立した人が集まると私もいるよって言ってるんですね。だからそれを感じるかどうかは非常に、それっていうのはそのイエス・キリストがそこにおられるっていうのを感じて交わってるかどうかっていうのは、非常に大きい、交わりの差、兄弟姉妹との交わりの差においても非常に違うものが出てくると思います。最後にですね、第一ヨハネもう一度1の3かな、私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。交わりを持つようになるためです。こういうのにはですね書いてます。で、どういう、交わりかというと、私たちの交わり、これ兄弟姉妹の交わりですよ。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりですって書いてます。したがって兄弟姉妹の交わりにもイエス・キリストがいらっしゃると、そうしますと、その交わりに意図高き香りが醸されると。本当かなと思うんですけどね。あんまり匂ったことないんですけど。私ね、よく光の方は感じるんですけどね。その、兄弟姉妹との交わりの中にも、光を感じることはあるんですけど、匂いってあんま感じたことないんですけど、まあ、今日のアラノニエンを設けのウォッチマンには、香りの話になってるんで、多分香り放つんですよね。これ無理やり合わせてもあれなんですけど、多分キリストは隠されることはないっていう、そのウォッチマンリーの最後の言葉になってるんで、これを、こちらにちょっと当てはめますと、この兄弟姉妹とのこの麗しい、イエス・キリストを中心とした、麗しい交わりの中には、キリストの香りが、醸し出されているということになります。まあそういうですね、交わりをですね、ますます発展させていきたいと思ってますし、先ほど申しましたように、無縁社会っていうのはやはり広がっているのは現実のようですので、無縁社会の人たちで苦しんでいる方々もその交わりに、入っていただきたいなと思っています。実はですね、あれを見たときに何が私の 前に広がったかっていうと、いっぱい穂が生えてるのに、それを狩る人の、狩り手がいないっていうふうなのも示されちゃったんですよね。その無縁社会のその、NHK の番組見損なったんで、番組見損なったんで、パソコンでこう、NHK のサイトを見てた時ですね。それを狩り取る人があまりにも少ないって嘆いてる主の声を聞いたような気がしまして、そこで苦しんでる若者もですね、ここに、来ていただいて、人と人との交わりよりもさらに素晴らしいですね、人の交わりを経験してほしいなとその時思って思わず祈っちゃいましたけどね。ということで、その前に、基本的に基礎と、その基礎として、この教会では、その人の交わりを楽しめるクリスチャンが一人でも多くなってほしいと、育ってほしいというふうに思います。じゃあ今日は非常に短いんですが、鼻もぐちぐちしてきたんでそろそろ鼻噛みたくなってきたんでこの辺でやめておきたいと思います。